お月花江の明日どうする？皆様こんばんは。今夜も始まりましたお月花江の明日どうする。パーソナリティを務めますお月花江です。パープルチャンネル水曜日、日付の変わった深夜0時からの30分間の放送です。一日の終わりのひとときをご一緒させていただきます。そして年末を皆様いかがお過ごしですか？きっとお子さんたちはこれから来る楽しい行事や冬休み、お正月にウキウキしていて、お父さんお母さん大人の皆さんは迫り来る年末年始のお休みに向けてお仕事や家のことに全力投球をされているのではないでしょうか。街の雰囲気が師走感が出てきて、今年も終わるんだなぁと空気で伝わってくる、そんなそわそわするような日々をお過ごしではないでしょうか。そんな日々ですが、少しこの明日どうするで休憩していってもらえたらと思います。では本日の放送は年末特別バージョンでお送りいたします。あなたの来年どうすると題して、あらかじめ寄せられました皆さんの来年への思いや夢、希望、抱負などを取り上げて、そして花ちゃんの内緒のこそこそ話と、番組の最後には来年どんな1年になるよってお話をお届けいたします。それでは今夜も元気に明日どうするスタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに人の輪が広がる、そんな夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。さてさて、では本年最後の明日どうする、一気に始めてまいりましょうか。今日はですね、放送第7回目となり、来週の再放送が8回目です。11月にスタートして、早くもこんなに放送回数を重ねてきたんだなぁと実感しています。少しずつ放送を重ねてきて、私は来年どんな1年になるだろうなぁと、どうして過ごしたいかなってちょっと考えてみたんですね。まずは今年を振り返ってみてからだなと改めて思って、ちょっと自分で頑張って振り返ってみたんですね。まあとなるとですよ、大半の記憶がぶっ飛んでるんですよ私。というのも結局ね、充実しすぎていたっていうことと、ちょっとね内容が濃すぎたんですよね今年1年で。今年はですね、実はまあ私事になるんですけれどもね、昨年末に前代未聞の窮地に立たされたんです。それがなんと2月まで今年の続いたんですよ。というのもですね、私にとってね、とっても大切な家族同然の人が倒れまして、生死をさまよいました。その間ですね、ちょっと気が気でなくて、ただね自分にやれることを懸命にやるしかなかったんです。本当にこの人と二度と会えない日が来るのかなっていうね、実感もあまり持てず、ただともかくどんな形でもいいから無事を祈ってやれることを全うするしかないっていう日々がね、ちょっと続いたんですよ。でまあこのタイミングだけじゃないんですけれども、過去にもありましたが、やっぱりその自分の無力さっていうのが身に染みた期間でもあるんですね。まあそこでですよ、まあなんとか願いが届いたのかですね、無事にその方が復活してくれました。そして胸をなで下ろしたのが2月だったんですね。でそれでちょっと落ち着いたかなと思ったら、プライベートの方でね、なんとか折り合いをつけないといけないっていうことが浮上して、でそれが落ち着いたのが6月末。まあちょっと今から思うとですね、自分でもよく走り切ったなと思うし、気がついたら上半期終わっとるやないかいというような状態でした。しかしですね、まあここから流れがガラッと私変わりまして、私としてはいい方向へ転がり始めたんですよ。この夢の種放送局のパーソナリティになることもそうなんですけれども、新たなお寺に入る準備も動き始めて、たくさん素敵な出会いもありました。 それにつけて嬉しい報告や出来事、本当にこんないいことだらけでいいのかいって思うような状態でして、まあ私の人生の節目と変わり目が一気に来てるんだなって、今もなお実感してる状態なんですね。なので、今年の上半期はですね、あ、嘘。嘘ついた。下半期だわ。下半期でね、自分史上、無敵の無双状態だったなと思ってます。まあ、落差が激しい一年でしたけれど、とっても楽しかったなと思ってますね。まあ、ただね、まあ、振り返ってね、すごくこう、身に染みて思うのはなんですけれど、なんとかしてやろうと思ったんですよ。で、まあ自分の精神面がね、そこをついてるのにも自分で気がついていたんですけど、動いたんですよ。何クソって。自分のハングリー精神をフル活用した瞬間というのは記憶にあります。絶対前に進む。絶対やってやる。私にできねえことはねえんだよつって。自分で自分がボロボロになっているのも分かっているのに無理やり立って行動を起こしました。その一つの結果がこのパーソナリティでもあります。そうすると、少し前の放送でもお話しした記憶があるんですけれども、いい声してるよって、不意のきっかけになるような応援が、自分も思いもしないところから入ってくるんですね。もうこれには本当に驚きました。支えてくれる人がたくさん現れて、プラスのコミュニケーションで溢れて、ああ、もう立ち上がって動いて間違いなかったなって、答え合わせさせてくれてありがとうって、本当に心から感謝しています。そして自分を信じてよかったと心から思えています。人を信じてよかったとも思います。なので、来年の私はさらにやりたいことがありまして、それを叶えていきたい。まずは、お寺に入るにあたって準備を進めて、みんなが気軽に集まれる場所を作るために力を注ぎたいこと。そして来年は社会問題の一つにじっくり向き合って、とあることを広めていきたいんですね。プラス、この明日どうするという番組、パーソナリティとしての私ももっともっと精進して、みんなと手をつないで、育てていただいて、いろんな人の応援をしながら縁を広げていきたい。この三大巨頭を掲げて、さらに歩んでいこうと思っています。では、このあたりで、一旦 CM を挟んだ後は、年末特別バージョン、あなたの来年どうする？のコーナーです。今日はいろいろな方を取り上げちゃいますよ。
お寺の皆さん、困っていることありませんか？毎日の業務や細々したこと、少し困ったな、他にやってくれる人がいたらな、どこかに頼めないかな、人手があったらできるのにな、など、そんなことありませんか？例えば境内のお掃除、墓地やお庭の除草などの日常のことから、行事のお手伝い、イベントの運営、配管受付、数量の多い書き物、仏具や衣のこと、パンフレットや広告の作成などなど、今までお寺の方だけでなんとかやりくりしてきたことや、やりたくてもできなかったことを、私たち京都クロスミーツにお声かけください。喜んでお引き受けいたします。私たちはちょっとしたことでも相談していただける、そばにいてほしい会社になりたいと思っています。何でもご相談ご用命ください。私たちクロスミーツがこれまでの実績と経験でお寺様の要望に応えます。お寺の困ったは京都クロスミーツ、お問い合わせはクロスミーツで検索。
つながろう、つながろう。
それでは年末特別バージョン、あなたの来年どうするのコーナーです。早速皆様からあらかじめ寄せられた、投稿の方を読み上げていきたいと思います。ラジオネームうささんからの投稿です。私は転勤族で現在のところに来てから5年が経ちます。会社の方針が変わり、だんだんと転勤が減ってきました。いらないもの、必要ないものは引っ越しの時に処分してきましたが、ここ5年引っ越しの気配がないため、そろそろどっとたまったいらないものを捨ててシンプルな生活を目指そうと思っています。あー、それなー、私シンプルな生活ずっと目指してるずっと目指してるよね。シンプルな生活とはって言いながらね、物を減らしたり、あと、部屋がね理路整然と片付いているなんていうのも憧れですよ。まあまるでモデルルームのようにやりたいねと思うんですけれど、なかなか難しいですよね。で、最近さ、結構いろんなものが手軽にポンと買えちゃうじゃないですか。例えば100均ね、100均とかに行くと結構便利なものとか、いろいろたくさん100円台とかで手に入っちゃうから、ついつい買っちゃうついつい買っちゃって、なんか使わずじまいとかね、あ、こんなことに使えるのになとかって、理想と現実がハマってなくて物だけ増えていくみたいなね。なので私もね、このシンプルな生活っていうのにもう何年目指してるかね、ずっと目指してるかもしんない。でね、まあ、ちょっと私年齢は非公開なんですけれど、この年になってくるとね、急にあちらの世界に行っちまったよなんてことも珍しくない話になってくるので、そうした時にね、荒れてると恥ずかしいよねだからね、いざ急にあちらの世界へ移動となったとしても恥ずかしくないようにしておきたいと思うんですけど、まあこれね、日頃の生活にね追われてね、ちょっとこうなるんだよねと思うんで、すごく思います。うささん、私も一緒にシンプルな生活を今年は目指します。頑張るよ。はい、続いてラジオネーム白猫さんから、来年は売上アップ、マイペースも意識しちゃう。あ、もうしてして、もうね、マイペースを崩すとね、楽しいことがね苦しくなったり、しんどくなったり、辛くなったりするだけになっちゃってね、自分が何をやってたのか、何を目指してたのかっていうのをもう見えなくなっちゃったりして、そうするとね苦しいことばっかりになっちゃうんで、やっぱりね、楽しいというのが何事においてもどこかにないと全ては続かないし、嫌になってくるしでね、好きだったものが嫌いになるなんてこともあると思います。その上で売上アップを目指す、もう最高じゃないですか。もうね、自分のマイペースを維持しながら売上アップ、私も祈っときます。さあ、続いてラジオネームミッチーさんから、何の目標もなく生きてるからなっていう一言が入りましたそう、これもね私好きなんですよ。っていうのが、その確かにね、目標を立てたり、抱負をね立てたりとかすることもすごく有意義でいいことだと思うんですけれど、あのね、このね、目標をあえて立てないとか、目標とかいうものをいちいち考えないっていうのってすごいことだなと思ってるんですね。っていうのもね、この日常を日々一日一日淡々と過ごしていく、これを維持していくって一番難しいことなんじゃないのかなって思うんですね。何事もなく平和にその日一日を終える、これが一番幸せなんじゃないかなって。で、確かに刺激がないとか思うかもしれませんけど、大体ね、人間刺激ってね、楽しいことだけじゃないのよ、しんどいことも多いのさ。だから特に目標を立てることなくね、ただその日その日一日一日をこう最後眠る時にね、布団に入って、ああよかったな今日一日と、今日も一日何事もなく終えられたな、ああ幸せ最高と思いながら寝る、もう一番いいじゃないですか。だから私、この何の目標もなく生きてるからなって、こう一見ネガティブに聞こえることでも私好きなんですよ。それを維持していくってすごい難しいっていうのをちょっと分かってるので、なので、ああもう最高です、こういう人好き、大好きですで、続きまして最後です。最後は 前回のゲスト黒スミツの辻社長様からいただいております。来年のね目標とか抱負ないのとかってちょっとこの間聞いたんですよ。おじさんね帰ってきた言葉が、来年って何、美味しいの、食べれるのって帰ってきたのよ。これもわかる。そう、私たちのねあのお仕事上、まあ、特に私たちお坊さんとか、神職さんっていうのはあれでしょ、あの年末年始はね皆さんの年越しを一生懸命支える側だから、頑張ります。私たちここからもう全力疾走で頑張ります。なんですけれども、このね来年って何、美味しいの、食べれるの、はい、わかる、食べれるんかなみたいな、まあ地続きですから、もちろん今年から来年にかけては地続きで、ただの区切りの話だから、わかるよ、わかる、その気持ちもわかる。辻社長頑張って。私も頑張るから。でね、まあこうやって見ると本当にいろいろな方がおられますね。いざ改めて来年の目標とか抱負とか聞かれるとね、構えてしまいますよね。まあ思い浮かばなくても明確な何かがあっても、うまく言葉にならなかったりと表現するって難しいですよね。でもただあえて言葉にしてみると、自分の中でより明確になって、明確にすると求める気持ちは強くなります。求めていればチャンスはやってくる。ただですね、私たちって日々の生活に追われて年末年始に掲げた自分なりの何かが埋もれてしまって忘れてしまったり、来年下半期のあたりになってね、やっとふっと思い出してがっかりしたり焦ったり、まあこれみんな同じじゃないかなと思います。まあもちろんそれを忘れずに全うしてる人もいるけど、忘れる人だっているし、気づいて焦る人だっているしってね。でまあみんな同じだなと思うんですけれど、まあ自分のことをね考えたり思ったりした時に、自分だけがこんななんじゃないのかなって思えてしまったりしますよね。でもね、きっとこれみんな大なり小なりあると思うんですよね。自分に対してその自分ってああ情けないなって、かっこ悪いなっていう風な矛先を向けて、自分自身を振り返って反省するタイミングであったりとか、そこで奮い立つ何かにすることだったりとかね、まああえて人には話す人も少ないんじゃないのかなと思うんですけど、自分なりの自分の戦いっていうのをされてる人いっぱいいると思うんです。これはもうみんな大なり小なり人間である以上あるんじゃないのかなと思うんですね。でこの形がねそれぞれに違います。思いの向け方、自分のことに対する自分への考え方っていうのは少しずつ違っても、ちゃんとしなきゃって思えたり、そんな時は誰にでもある、あなただけじゃない、私も僕も似たようなことはあってもなんとか生きてるからさって、心の奥にね誰とも知れない誰かに優しい気持ちがあれば大丈夫だと思ってます。でこの気持ちがあればね、なんて言うんだろう、みんなもそうなんだから自分だって同じでいいんだなって思えるし、それに、あ、僕だってそうなんだからあなたもそうだよねって誰かに寄り添える気持ちっていうのがあれば、もう十分邁進してるんじゃないかなと思うし、止まってるように見えてもきっとね歩んでるんだと思うんですね。で私たちの人生って前に進んでるっていうのが目に見えて見えるものではなかなかないです。自分の成長を感じた時だったり、自分の周りにいる人が何か、あ、すごい成長されてるなとか、あ、頑張ってらっしゃるなっていうのを見て、あ、進んでるんだなって実感するものだと思うので、無理にね前に進まなきゃやらなきゃって思いすぎなくてもいいんじゃないかなと思ってます。はい、だからね、私はこのラジオをお聞きの皆様に、大丈夫、きっと来年は今年より笑顔が多い一年になるよって応援してます。来年の抱負や目標はって聞いときながら、聞いたんお前ちゃうんかいっていう話なんですけどね。このコーナーの締めくくりは、 来年は今年より一つ多く笑えたらオールオッケーというゆるい感じでエールを皆さんに送りたいと思います。次のコーナーへこのまま参りたいと思います。肩の力を抜いていこうぜ2026年。続いて花ちゃんのこそこそ内緒話のコーナーです。
つながろう、
では花ちゃんのこそこそ内緒話のコーナー、今夜は年末らしく12月の別名師走についてお届けしたいと思います。この師走という12月の別名は師、これ教師の師ですね、我々お坊さんのことを指しているそうです。お坊さんが走るくらい忙しくなる時期という意味だそうですよ。ではなんでお坊さんが走るのかということですよね。ここですよ、疑問が。なんでお坊さん12月になったら走るのよっていう話でね。昔はですね、釜締め回りという行事が年末にはあったそうですよ。お家のお釜ありますね、かまどですね、あの釜締め回りだそうです。一年中お家の釜はフル稼働してますよね。早朝から遅くまで火を焚かない日はないのが家庭です。昔からかまどには火の神様、仏様をお祭りしていました。お正月はその神様仏様に新年三が日はお休みいただくためにお坊さんが拝んで回ってたそうですよ。それが釜締め回り。大晦日や晦日、ここの2日間よ、この2日間にね、全部のお家にお参りするんですってそりゃお坊さん走ります。もうどんどん走る。もう長屋なんか超楽だろうね。はい次、はい次、はい次ってどんどんどんどん行けるけど、それだけじゃないじゃないですか。しかも大きなお武家さんのお家とかだったらよ、広いのよきっとお家がねえ、だからそりゃ走ると思うんですよ。そんな季節だから12月は師走って言うそうです。今やね、釜締め周りが残っていること自体を聞いたことが私もないんですけど、お正月はかまどの神様仏様にもゆっくり休んでいただく、そのためにおせち料理を作る。お釜が使えないからね。でそのおせちにも家族繁栄や幸大きことの願いが込められてて、さらには昔は元日に全員一同に一つ年を取っていました。お祝いが重なるお正月、きっと昔の方のお正月は今以上に大切な日だったことが伺えますね。そしてお正月はそこかしこに思いやりが積もっていたということもありますよね。日本の文化として誰かを思いやる、優先するというのが色濃くあり、土台となっているのは素晴らしい文化だなと思います。今夜の花ちゃんのこそこそ内緒話のコーナーは師走のお話でした。内緒だよ。
つながろう、つながろう。
続いて、来年の傾向としてのお話させていただきたいと思います。来年ってどんな年になるんだろうなっていうのを考える人もいるかなということで、来年ね、馬年のお話を少ししますね。来年は60年に一度の日の絵馬という年になります。皆さんも少し聞き及んだことがあるかもしれませんが、日の絵馬、日の言いにくい、日の絵馬生まれの女の子はジャジャ馬気質になるなんて言われてて、出生率がね下がる年ともされてます。まあ、これ明らかに迷信なんですけど、この迷信どっからやってきたかっていうお話ですよ。ことの発端は江戸時代、日の絵馬はね火事が多いという迷信があったそうです。そこへ来てお七っていう女性がね、恋する男性に会いたいがために江戸の町に放火して大火事にしたそうですでね、結局火炙りの刑に処されているんですけれどね、このお七が日の絵馬生まれの女性だったっていうことから、日の絵馬は火事が多いっていうのと結びついちゃって、日の絵馬生まれの女性は気性が荒くなる、じゃじゃ馬になるという迷信が生まれたんですよ。ものすごく簡潔にお話ししたんですけどね、八百屋お七で調べてみてください。実はこの八百屋お七さんなんですけどね、岡山県久米町というところにある誕生寺さんに大きな絵でお姿見ることができるんですよ。でまあそんなどうでもいい話はよしとして、まあこんな迷信が迷信の上塗りをしたような話なんですけど、三名学っていうね学問があります。日の絵馬は日のエネルギーが倍率ドンとされています、この学問ではね。で三名学では、火水土風金っていうね5つの性質を用いて占い的に世の中の傾向とか人の性質まで見ていくんですけど、日の絵馬の日の絵は火を司る、そして挙句馬も十二支の中で火を司るんですよ。火というのはエネルギーの象徴です。これがダブルなんですよ、このエネルギーがダブルでっていうのは結構激しいわけです。ということで全てにおいて良くも悪くもより大きく結果を出しがちな年となるそうです。なのでいい方向へね、このダブルパワーは働いてほしいから、味噌をお伝えします。いい言葉と優しい行動です。したことはしたようにしかならないのがセオリーなので、したことがした以上になる一年だと思って心がけてみてください。皆さんの新たな一年の何かの指針になれば幸いです。
つながろう、つながろう、
はい、では今夜の放送そろそろお別れの時間となってきました。また感想など番組ホームページコメント欄にお寄せいただければとっても嬉しいです。次回の放送は新年来年の1月となります。いよいよ1年の締めくくり、どうか新たな1年を元気にお迎えください。今年も大変お世話になりました。お月花絵の明日どうするをどうぞ来年もよろしくお願いいたします。それでは番組の最後は Along with me をお聞きいただいてお別れです。皆様の日々が彩られますよう応援しております。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。この番組は人とお寺がつながる未来を目指して、お寺と人に寄り添う会社ご縁応援感謝、京都クロスミーツの提供でお送りしました。
ねえ、ここに行こうか、振り返って